先生、心身症とは一体どのような状態を言うのでしょうか。
はい、心身症という言葉を漢字で書きますと、心の心と体、はい、つまり身体の心、これで心身ですね。そして症状の症で心身症となります。それじゃあ小田さん、心身症というのは体の病気でしょうか、それとも心の病気でしょうか。
精神的なストレスを感じるから心の病気ということなんですか。
大抵の人はそう答えます。でも心身症は心の病気ではないんですよ。
ということは体の病気ということですね。
そうなんです。心療内科の学術団体である日本心身医学会によりますと、心身症とは身体疾患、つまり体の病気の中で、その発症や経過に心理社会的因子が密接に関係している病態を言うと定められているんです。例えばある人が強いストレスを受けたり、長い間ストレスをこう受け続けたりして、それが原因とか誘因になって病気になったとしますよね、
はい、
その病気というのが、例えばうつ病とか不安の病気であるとか、そういった場合は精神疾患、いわゆる心の病気なんですけども、一方でストレスのために胃潰瘍になる、あるいは喘息発作が悪くなる、円形脱毛が出たりする、こういうような体の病気である場合、その状態、その病態が心身症と呼ばれているわけです。
つまり体の病気とストレスとの関係ということなんですね。
そうですね、ストレスの多い現代社会ではこの心身症が増えているようです。体の病気を治していくためには、もちろん内科などで身体的な検査や治療をきちんと行うことがまず重要です。それと同時にですね、その人の心理状態、あるいは家庭、学校、職場などの社会環境、つまり患者さんの心理社会的要因にも注目することが大切ですね。それらが体の病気と深く関わっている場合には、そのような心理社会面も配慮しながら治療すると病気が治りやすくなるんです。
では心身症の人に何か特徴というのはあるんでしょうか。
はい、心身症の多くの患者さんに認められる、それでは代表的な特徴を2つご説明しましょう、
はい、
1つ目は質感情症です。質感情、感情を失うと書きます。心身症の方は自分がストレスだ、辛いという感情を外へとこう発散せずに、自分の気持ちの中にこう押し込めてしまう傾向があると言われています。感情が極端に抑圧された状態が長く続くと、人は自分の感情に気づきにくくなる。そして自分の感情がよくわからなくなります。また自分の感情を言葉でこう表現することができなくなるんですね。これを質感情症、アレキシサイミアというんですね。そして感情が抑圧されたことによる悪影響が体の症状や病気として現れること、これを身体化といい、これが心身症の起きる仕組み、メカニズムではないかと考えられています。
よくストレスをためないでねなどと言いますけれども、これは大事なことなんですね。
そうなんですね。自分の気持ちに嘘をつかずに自分を表現する、表現できるということは、実はいろんな意味で健康にとっても大切なことなんですよ。
私としては日常をやっているような気がするんですけれども具体的にはどういうことを言うんでしょうか。
そうですね、分かりやすく言うと、自分の気持ちを外に出すということですかね。自分の考え、あるいは自分の感情をそのまま言葉で相手に伝えるというのが、ストレートな方法ですけども、必ずしもそのストレスの原因になっている相手に面と向かって伝えなくてもいいんですね。例えばご両親、あるいは親しい友達とか、自分の気持ちを打ち明けて、よく聞いてもらってもいいでしょうね。自分の感情をこう素直に表現する癖をつけることでもいいでしょうし、それから例えば歌を歌うとか、 楽器で演奏するとかね、まあ、絵を描くなんていうのも自分をこう表現することになりますよね。
はい、ではその心身症の2つ目の特徴教えてください。
それは過剰適応ですね。相手に気を使いすぎて周囲に合わせすぎてしまう傾向が強いために、結果的に自分が疲れて倒れてしまうというようなパターンですね。周りの人から自分が良い人に見られたいと思ってしまって、まあ、何か頼まれても嫌だと言えずに全部引き受けてしまいます、まあ、いわゆるこういい子ちゃんタイプですね、
はい、
まあ、つまり心身症タイプの人は自分を出せずに周りに合わせすぎるためにストレスをため込んでしまって、まあ、元々のその体の病気が悪くなったり、あるいは新たに体の病気が起こってきたりということが考えられています。
では実際そのストレスがどのように体に影響を及ぼすのか、その仕組みについて伺いたいと思います。
心と体は双方向で密接に関わっていまして、これらの相互作用のことを心身相関と言います、
はい、心身症の心身ということですよね。
あ、そうです。それじゃあ小田さん、心の大元はどこでしょう。
は脳じゃないですか。
あ、そうですね、その通り、はい、中枢神経と呼ばれる脳、これが心の本体ですよね。脳は体を自動的に司っている、まあ、いわゆるコントロールセンターでもあります、
はい、
そしてこの脳とあらゆる体の部位、まあ、つまりいろんな内臓とか筋肉などか、そういったことを結びつけている重要な働きをしている、実は連絡網みたいなのが3つあるんですね。その3つって何だと思います？
何でしょうか。
その3つはですね、自律神経、ホルモン、免疫、この3つなんです。
まあ、よく聞く3つですね。
そうですね、例えば緊張することによって脳からの信号が交感神経という自律神経を通って心臓に伝わります。でそのために心拍数がこう上昇したり、心臓の収縮力がこう強まったりする結果、まあ、それを動悸として感じ取るということはご存知ですかね、
はい、
これは心から体への反応です。一方、自分で緊張していることに気がついていない状況の人は、心臓のドキドキが頻回に起こりますと、あ、何か心臓に悪い病気でもあるんじゃないかなといったこう心配が出てきて、まあ、精神的に不安になってもおかしくありませんよね、まあ、これは体から心へ向かう反応ですね。でさらに不安になればなるほどますます動悸がしてくるというわけです。まあ、我々の身近なところで心と体の相関関係、心身相関は起きてるんですよ。例えば気管支喘息という体の病気がありますよね、
はい、
喘息の原因はハウスダスト、ダニ、花粉など、まあ、アレルゲンと呼ばれる物質であることが多いんですけど、喘息発作は寒さとか気圧の変化、激しい運動などによっても誘発されます、
はい、
まあ、同じように心理的な影響が発作を誘発することもあるんですよ。
例えばどういうふうに起きてくるんでしょう。
小田さんはマッケンジーのバラという逸話をご存知でしょうか。
マッケンジーのバラ、
バラの花粉によって鼻炎症状や喘息発作がこう誘発される患者さんが、本物にそっくりの造花のバラを見ただけで実際に症状がこう引き起こされたというご婦人の症例を、まあ、かなり前ですけどね、マッケンジーという医師が報告しているんですね。まあ、これは条件反射的なメカニズムによって喘息発作が誘発された実話なんです。
興味深いお話ですが、マッケンジーのバラ、
そうです、
ですか、
はい、それから我々岩手医大の呼吸器内科が、まあ、昔は第三内科と呼ばれていたんですけど、この時代に富市先生という私の大先輩の心療内科の先生が、喘息患者さんに催眠をかけて喘息発作状態をこう思い浮かべる暗示を与えることで喘息発作が実際に誘発されることを報告しています。この他、まあ喘息に限らず、 まあ、人間の情動、感情ですね、そういった変化が体の疾患の病態に影響を与えることを証明している科学的根拠はかなり報告されてきているんですね。